次は一般質問。山田正弘、緑の保全を進めるための新たな提案。民間活力導入により貴重な緑の保護を。開発指導要項での緑地指導について、平成20年時点と変わっていますか。
都市計画課長、現在でも同様に指導しています。
公園及び緑地について完了検査後も確認できるよう検査方法を改善しましたか。
都市計画課長、現在も行っていないが、企業側のモラルに任せています。将来的にその企業に緑地などの減少が見られたら、改めて指導したい。
山林面積の推移はどのように変化していますか。
都市計画課長、10年前と比較をすると28万平方メートルほど減少していると思われます。
山林面積について町内と町外の所有者割合はどうなってますか。
都市計画課長、課税状況から三芳町以外の所有者は4分の1程度です。
企業に緑地などを買収していただき、その企業には憲兵率、容積率の緩和をするようなことはどうでしょうか。
都市計画課長、民間活力の導入は必要だが、一企業の緩和は無理がある。安易な都市計画変更は難しいです。
仮称、町民安全相談員について、警察官、消防士などの経験者を採用し、仮称、町民安全相談員制度を導入し、安心して暮らせるまちづくりを推進してはどうですか。
自治安心課長、専門的な知識は有効な手段ですが、常勤・非常勤など身分の取り扱いなども含め検討したいと思います。
小規模契約希望者登録制度の拡充について、多くの職種など事業主にも受注機会を確保して、さらには受注額の増額も含め拡充することはできないですか。
財務課長、他市の動向を見たいと考えます。
次は公明党、岩木恵子。孤立死の防止対策について、見守り地域安心ネットワークの取り組みを。昨今の孤立死事案は高齢者世帯だけではない、孤立死が発生している。三芳町の現状と対策はどうなってますか。
福祉課長、昨年度は4名の方が亡くなっています。民生委員の見守りや福祉新聞の配布、配食サービスなどと合わせて、4月より水道検診業者と地域の安否確認の協定を結びました。
行田市では地域安心ネットワーク会議で、市と社会福祉協議会、民生委員、自治会などがネットワークを構築し、見守りを実施しているが、三芳町の取り組みはどうなってますか。
福祉課長、社協と個人情報の共有がされていません。今後、ネットワーク構築に取り組んでいきたいと思います。
高齢者の憩いの場であるふれあいセンターが今後廃止を検討するとありますが、今後の取り組みはどうですか。
町長、ふじみ野市の温浴施設と地域拠点施設で対応していく方針です。
生活困窮者対策は、景気低迷で生活保護受給者が増大、埼玉県では自立支援対策としてチャレンジ・アスポート事業があり、生活困窮者の就労支援や子どもへの学習支援に取り組んでいるが、三芳町の支援はどうなってますか。
福祉課長、今後県と連携を取り支援をしていきます。
安全安心の町づくり、町の防犯対策はどうなってますか。
自治安心課長、行政区と連携し、青パト運行や地域防犯活動など、見せる防犯を促進しています。
自主防犯ボランティア団体のパトロール状況は。
自治安心課長、青パト老人会など39団体が登録し、昼間や夜間、 年末年始に防犯活動をしています。
その他の質問、通学路、空き家、不法投棄場所の資格点検の進捗について。次は公明党小松慎介、災害による被害を最小限に抑える対策を、過去の質問事項にスピーディーな対応を。三好郵便局駐車場側へ非常時、容易に避難できるよう経路を確保できないですか。
自治安心課長、再度郵便局へ要請をしていきます。
江川周辺の富士見市と隣接する住宅地への防災対策として蓋掛けはできないでしょうか。
町長、富士見市と話し合いの場があれば協議をしていきます。
防災袋の無償配布は。
自治安心課長、全戸配布は難しいですが、エリア訓練などの啓発品として検討します。
FM 波などを利用してラジオで街の情報を流してはどうですか。
自治安心課長、民間でコミュニティ FM 局を開設している自治体もありますが、初期投資、年間維持に膨大な費用が必要で、手を出しづらい状況と聞いています。
砂塵対策について、年間の対応依頼件数は。
道路交通課長、30件ほどです。
一箇所にかかる時間はどのぐらいですか。
道路交通課長、4日ほどです。
人員は足りていますか。
道路交通課長、担当課のみの対応のため、住民依頼にすぐ対応できない状況です。
対応部署を拡大し、砂塵対策本部を設置してはどうでしょうか。
町長、特別な応援体制構築を進めていきたいと思います。
砂塵対策をどのように行うのですか。
観光産業課長、菜の花畑を徐々に広げていきたいです。
道路行政について、県道三好富士見線の歩道設置の進捗状況はどうなってますか。
道路交通課長、県に経過確認しましたが、着手している事業の見通しがついた時点で、要望箇所の検討も視野に入れていくとのことです。
ご当地バイクナンバープレートについて、その後の検討状況はどうなってますか。
政策推進室長、町記念事業と合わせ事業化を検討しています。
次は三好未来山口正氏、脱財政硬直化宣言に関して、三好町緊急行財政改革対策プラン。脱財政硬直化宣言が発表されたが、この時期に発表した理由は。
政策推進室長、平成23年度決算で経常収支比率が 100% を超え、このままではさらに硬直化が進み、住民サービスの低下が懸念されるため、緊急対策が必要と判断しています。
財政の構造が深刻な状況とされているが、深刻なのは経常収支だけですか。
財務課長、財政力指数やその他の指数も悪化し、深刻な状況と判断しています。
宣言では経常収支比率を平成25年度 98%、 26年度決算で 96% としているが、目標値に問題はないですか。
財務課長、問題ありません。
危機的な状況を脱するためには、具体的な歳出の削減額を示すべきではないでしょうか。
財務課長、具体的な数値は設定していませんが、設定できるように今後の研究課題としたいと思います。
宣言では税収の増進が期待できる事務事業に資金を投入するとされている。税収の増進にはならない、福祉の切り捨てになるのではないですか。
政策推進室長、子育ての充実などは住民の流入を促し、間接的に税収の増加が期待できる面もあります。福祉の切り捨ては考えていません。
職員給与の見直しがあるが、 まずは国からの基準を超えている初任給及び地域手当を見直すべきではないですか。
総務課長、いろいろな事情はありますが、検討する必要があると認識しています。
この宣言では歳出削減に対し、観念論が多いと感じる。実効性のある歳出削減策は、問題点の分析を徹底して行い、その後に具体策を講じるべきではないでしょうか。
財務課長、宣言の実効性を高めるためには、具体的な方策が必要と感じています。今後は具体的な方策を示していきたいです。
次は三好未来菊池浩二。三好町の認可保育園は安心安全か、保育の質について問う。保育所は子どもにとって快適な生活環境でなくてはならない。そして何よりも優先されるのが安全である。待機児童解消が求められる中、規制緩和などで保育の質を下げてしまうようでは、保護者は安心して大切な子どもを預けることはできない。最低基準ではなく、最高の保育のために三好町の姿勢を伺う。三好町には法に基づく保育所保育指針を踏まえた独自の保育方針はありますか。
子ども支援課長、公表はしていません。
それぞれの保育所で保育計画があると思うが、保育所を選ぶ際の判断材料となっていますか。
子ども支援課長、保護者に提示していません。
保護者は知るべきではないですか。
子ども支援課長、提示できるよう今後検討します。
県では一定の条件下では看護師などを配置しなくてはいけなかったが、改正により規定がなくなった。理由は看護師不足や、この規定で認可保育園が増やせないからだそうだ。三好町もこの意見に賛成されたようだが、保護者など利用者側からの意見聴取はしましたか。
子ども支援課長、特にしていません。
子どもの安全を第一に考えるべきではないですか。
子ども支援課長、今後検討していきたいです。
食物アレルギーに関する資料をいただいたが、これが対応マニュアルですか。
保育所長、公立はそうですが、民間の保育所は確認していません。子ども支援課長、民間2園は作成してあります。
公立、民間で対応の統一性がないし、管理ができていない。改善すべきではないですか。
子ども支援課長、今後連携していきたいと思います。
次は細田家長。観光産業どうする、遅れを取るな。ふれあいセンターどうなる。川越商工会議所は川越藩、地域全体の観光客誘致のため、6月に平林寺、多聞院、拓寺を視察と聞いていますが、どう捉えていますか。
観光産業課長、3月に東上線が東急東横線、東京メトロ副都心線と相互直通運転を開始し、川越の春祭りの観光客は 2.6 倍に増加。今後は地域全体を観光化すると聞いています。大変良いことだと考えます。
川越商工会議所が積極的な観光事業に出ています。大変良いことですが、主導権は市や町が取るべきではないでしょうか。
観光産業課長、今後は広域観光マップなどを作成し、その際三好町に連携依頼をすると聞いています。三好町にとってもチャンスと思っています。イニシアチブは取っていきたいと思います。
財政健全化に向けて観光産業は今後大きく関わってくると思いますが、どう捉えていますか。
観光産業課長、観光産業は住民の流出を防ぎ、また企業誘致などにも大きな役割を担っています。お金を落とす場所なども積極的に検討しなければならないと考えています。
ふれあいセンターは来年閉鎖と聞いています。 続けてほしいとの声をどう捉えていますか。
福祉課長、築後36年、老朽化が進み、維持費、運営費などが年々増加し、耐震関連費用を考えると財政厳しい中、中長期的に運営継続は困難と考えています。
広域ごみ処理センターに余熱を利用した施設が来年6月にできますが、送迎バスはどうなるのですか。
政策推進室長、温浴施設への利便性を損なわないよう、ふれあいセンター同様の運行状況が確保できるよう要望しています。
次は三好未来、温井久夫、施政方針、雑財政硬直化宣言について、魅力あふれる三好町の未来のために、町長の施政方針について、共同の推進の中に遅延型共同とあるが、どのようなことか具体的な取り組みは？
自治安心課長、従来の分野別テーマ型共同活動からさらに地域近隣の縁故や絆を醸成するエリア型共同へと発展させ、両輪で地についた地域に根ざした共同のまちづくりを進めていきます。
政策、施策、事業の各レベルでの共同とは？
自治安心課長、現場共同から住民参加を深め、分野計画の策定、まちづくり方針の検討など、政策レベルまで住民参加を位置づけました。
三好町総合振興計画審議会の検討内容はどのようなものですか？
政策推進室長、三好町の中のさまざまな分野で活動されている住民の皆様に参画していただき、多方面の意見を集約していきます。さらに、住民公募によるワークショップなどを開催し、広く意見を校調し、振興計画を作成していきます。
防災・減災のまちづくりの総合防災訓練とはどのようなものですか？
自治安心課長、二市一町での合同防災訓練は4年に1回実施し、時期は未定ですが、より実践的な地域防災拠点の訓練と町の災害対策本部の訓練が連携した総合防災訓練を予定しています。
地域防災訓練を各地で開催しやすいようにマニュアルを作成すべきではないですか。
自治安心課長、状況を見ながら他の行政区でも開催しやすいものを作成予定です。
公園の整備について、緑地公園東側の民間グラウンド活用とあるが進んでいますか。
都市計画課長、主に三好町の少年スポーツ団体が使用できるよう交渉を始めます。
脱財政硬直化宣言で町内公共施設は検討するのですか。
政策推進室長、公共施設ストックマネジメント計画で統廃合や維持管理の平準化などを今年度決定します。
次は日本共産党杉本茂、国の設計労務単価引き上げを反映せよ、スマートインターチェンジ周辺整備企業誘致はあるか。国の設計労務単価引き上げを受け、埼玉県では全職種平均で前年度比 18.3% の大幅伸びとなった。三好町の4月以降の公共工事3件、上富小学校校舎と体育館、千曲沢小学校体育館、町立第二保育所の耐震補強工事は、旧単価で設計額を算定しています。国の特例措置に従い、新労務単価を反映すべきではないですか。
財務課長、3件の公共工事については国の特例措置に従い新単価を適用し改めて算出します。金額が確定次第議会に契約変更の承認を求める議案を提出したいです。
国の通達は実際に末端で働く下請け企業や労働者の賃金引き上げを目的としています。発注者として元請け業者への指導を徹底すべきではないですか。
財務課長。三芳町入札参加資格者の遵守事項を工事契約時に強く要請します。
スマートインターチェンジフル化に伴う土地利用見直し。土地利用方針策定部会の報告では、幹線3号線沿いを緑共生産業ゾーンと設定している。企業のニーズを調査する必要があるのでは。住宅、介護施設、病院など住み続けられるための土地利用の見直しをすべきではないでしょうか。
政策推進室長。総合振興計画策定委員会で見直し素案の作成を行いますが、スマートインターチェンジの整備効果、地域経済の活性化などにつながる見直しを行いたい。
小学校にエアコン設置。来年中学校に設置するため設計費が今年予算化されました。事業の前倒しをして小学校にも設置すべきではないですか。
町長、財源が厳しいですが検討し、できればそうしたいです。
次は石田豊樹。脱財政硬直化宣言について、計画にもっと具体性とスピード感を。行政改革共同推進本部による振興管理は。
政策推進室長。経営改革実行プランの重点改革事項については、平成24年度末で約 45% 程度実施済み、もしくは検討着手しています。特に公共施設のストックマネジメントと行政評価制度の構築を早急に達成するため、進捗管理を主に実施しています。
宣言の中にある住民の利益・福祉の向上が見込めない事業とは何ですか。
政策推進室長。そうした事業はないと考えていますが、新たな行政評価制度を実施し、公共性の判断が厳格化され、縮減などがされる事業もあり得ると考えています。
今回の宣言は第4次行政大綱のアクションプランと位置づけるとあるが、数値目標と具体性に乏しく、達成への期待度は。
政策推進室長。確かに明確な金額やいつまでに何をといったところまで踏み込んでいませんが、政策推進室なり行政改革本部に課せられた命題であるので、しっかり進捗管理をしていきます。
公園・歩道の花壇の植栽後の日常管理はどのように行っていますか。
道路交通課長。年2回の植栽とその後の管理を月3回程度実施していますが、地域の協力もお願いをしています。都市計画課長。植栽後は月に3回点検作業を行っていますが、天候次第でなかなか難しいです。公園の毎日清掃などの委託業務に移管も考慮しています。
5月2日に町長宅庭先で行われた3年未満の職員対象のバーベキュー大会の実施は。
総務課長。当日は平日でしたが、就業後で適正な回避制でもあり、貴重な意見交換を行うことができ、職員にとっても楽しい時間だったと思います。
次は三芳未来、井田和弘。三芳町の農業政策の現状と今後について、都市近郊農業のモデルとなる町を目指して、三芳野菜のブランド化とはどのようなことをイメージしているのですか。
観光産業課長。三芳野菜そのもののイメージを一体化し向上させ、知名度アップを図り、売れる野菜作りを積極的に進めていきたいです。
三芳野菜のロゴマークはどのように活用していくのですか。
観光産業課長。シール、のぼり旗やロゴマークを印刷する際の販売の補助などを行っています。
今後はどのような取り組みを考えているのですか？
観光産業課長。さらに知名度アップを図り、子どもたちへの PR、メディア戦略に取り組んでいきたい。持続的に三好野菜の PR を行っていくことが大切であると考えています。
人・農地プランの進捗状況はどうなってますか？
観光産業課長。北永井地区では策定済みです。県や関東農政局には地域に見合ったプランの策定や補助を要望しています。
農地が集約され、農耕作業者の移動による事故などが懸念されますが、低速車マークや反射テープの配布や注意喚起のための看板を設置したらどうでしょうか。
観光産業課長。人と農地に関する検討委員会で同様のことが話し合われています。安全対策を講じていきたいと思います。
世界農業遺産の世界会議に参加し、三好町の農業の将来像を描くために参考になったことはありましたか？
観光産業課長。首都圏30キロでありながら、江戸時代から盛んに行われています。農業を進化しながら次世代に継承していくことが、三好町の農業の将来像につながると感じました。
次は日本共産党、増田真澄。子どもたちのために三好の保育の充実を、企業訪問における若者の就職支援について、町から出ているそれぞれの認可保育所への補助金額は。
子ども支援課長。桑の実三好保育園1,652万8,000円、あずさ保育園2,067万円、三好元気保育園1,994万1,000円。
認可保育所への補助金は保育所運営のために出ており、町で育つ乳幼児と子育て中の町民のための大事な事業として予算化されています。子どもたちは安全で健やかに保育され、保護者と園とは緊密な信頼関係が築けるように町が指導していく責任があります。町としてはどのように考えているのですか？
子ども支援課長。保護者の意見を取り入れて保育の充実を図っていきたいです。町長。三好町5つの保育所が連携を図りながら、全体の保育の質をレベルアップさせていきたいです。補助金を出しているのだから、いろいろな面で指導をしていきたいです。
待機児を放っておくことはできない。先を見据えて0歳児から3歳児までの公立保育所を増設してはいかがですか？
町長。財政的に可能なら、公立第三保育所は耐震補強工事でなく新設して枠を拡大するなど、保育の充実を検討していきたいです。
企業訪問と若者の雇用。昨年6月議会で、町内には近隣市に比べ多くの企業がある、この環境を生かし若者に就職・定住してもらうことが雇用対策、町の活性化につながる重要な課題ではないかと質問した。町長答弁は、企業訪問を再開し若者の就職・雇用についても話していくとのことだった。訪問した企業でどのような話をしたのですか？
町長。今回は概要把握と意見交換が主でした。若者の雇用については、今まで訪問した企業に発信をしてお願いをしていきます。
次は三好未来、秋坂豊。ふれあいセンターは継続的に使用を。施設の充実により、さらなる活用を図るべき。町の高齢化率は 25% 程度だと思いますが。
福祉課長。高齢者福祉計画では 21.6% ですが、昨年度末で 23.73%。 計画より高く、今後も高くなる傾向になると思います。
ふれあいセンターの利用者は廃止について強い反対の意見が あるがどうですか。
福祉課長、福祉課には届いていませんが、老人クラブ連合会などにはそのような意見はあると聞いています。
代替施設の検討はされているのですか。
福祉課長、26年6月稼働の広域ごみ処理施設、余熱利用施設などを考えています。
町内の高齢者交流施設はあるのですか。
福祉課長、ふれあいセンターのほか、ゲートボール場、ふれあいサロンなどです。
ふれあいセンター指定管理者の社会福祉協議会へ寄せられた意見などの確認はどのようになっているのですか。
福祉課長、電話などで確認作業を行っています。
施設が老朽化しても予算投入して継続していくべきだと思いますが。
福祉課長、現在のところでは余熱利用施設なので対処したいと考えます。
交通安全対策について、信号機設置数は警察署に何箇所申請してあるのですか。
道路交通課長、音響装置付き信号機を含め20箇所の設置を要望しています。
申請してある中で最長期間はどの程度ですか。
道路交通課長、10年になる箇所があります。
信号機の設置基準は公開されているのですか。
道路交通課長、設置基準は公開されていませんが、申請箇所については設置していただくよう最大限努力していきたいです。
次は日本共産党吉村光子、障害者特別養護老人ホーム入所施設建設、学校給食センターは併設でなく単独施設に。国は昨年介護保険の改定でヘルパーの時間を30分以上60分未満から20分以上45分未満にした。その結果利用者との会話が減った。特別養護老人ホームの待機者も深刻な問題だ。現政権は今後も介護保険の利用抑制を考えている。不要不急の大型公共事業に10年間で200兆円も税金を使う予定。投資減税など大企業向けの新たな減税2000億円も行う。社会保障の充実と中小企業第一次産業が継続できる新しい日本を築く必要がある。障害児、障害者の親は自分が亡くなった後を大変心配しています。入所施設が少ない。西一町で3障害の入所施設を考えてはいかがですか。
町長、財源のこともありますが、大切な問題と捉えます。
特養施設への待機者数は119人。朝霞市、川口市では市建設の特養施設に入所の人はほとんどが市内の人だ。町の責任で特養施設を考えるべきではないですか。
町長、今後も119人より減る努力をします。
学校給食センターは併設でなく単独施設を。併設にする目的は何ですか。
町長、神奈川県大井町を学びました。併設施設で建設費を安くできるとも思います。
併設の施設提案は町長提案と受け止めていいですか。
町長、最終的には私が判断をしました。
教育委員会での審議は。
教育長、5回ほどしました。
栄養士や保健所の意見は聞いているのですか。
教育総務課長、正式にはまだ聞いていません。
併設施設は全国でどこにもないです。食の安全から単独施設とすべきです。ノロウイルス等感染症の心配は。
町長、十分注意をします。
次は久保健二、町内循環バスの交通空白地帯の今後の対応は。愛犬家の願い、町内ドッグランの早期設置を。町内循環バスが乗り入れ されていない地域の方で、高齢の方対象の無料乗車券を活用できていない地域があるが、どう捉えていますか。
福祉課長、利用できる方が6383世帯で、利用可能率 41.1%、 利用できない方が9146世帯で 58.9% となっており、利用できない方には移動の手段として不便をおかけしていると認識しています。
町内循環バスの運行はいつ頃から開始されたのですか。
福祉課長、昭和49年11月10日に設立されています。政策推進室長、平成元年9月から運行されています。
空白地帯への試行運転の開始時期はいつ頃を予定しているのですか。
政策秘書室長、平成26年度10月頃を予定しています。
第二保育所前の歩道設置の後期はいつですか。
道路交通課長、8月、9月の2ヶ月間を予定しています。
設置後、通学路の変更をすることになると思いますが、いつ頃を予定しているのですか。
学校教育課長、工事終了後、10月の頭から変更を予定しています。
保育所へ送迎の車両の出入りによる危険が今後懸念されるが、交通誘導などどう考えているのですか。
子ども支援課長、耐震補強が終わるまでに学校教育課と協議して検討します。
通学路の変更に伴い役場入り口の横断歩道を渡ることになるが、交通指導員の設置は予定されているのですか。
自治安心課長、通学路変更が明確になった段階で教育委員会と協議しながら調整検討に入りたいです。
ドッグランを設置することにより、様々な効果が得られると思うのですが、今後の対応、そして計画はどうなってますか。
町長、早い時期に設置したいと思っています。
これで一般質問を終わります。ここまでの担当は森本、
柿崎でした。